どうも、球体芸術家のヨシです。
ユージです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラ・クラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求するラジオです。ということで本日も丸いものを探求していきましょう。
はい。
の前に、うん、もうちょっと恒例になってますけども、
まさかの
カネゴンさんから、
おありがとうございます。
本日もお手紙いただいております。
はい。
でこのお手紙はね、あのイベントに遊びに来てくださって、
うんうん、
直接いただきましたので、そのイベントにまつわることなんかな、
はあはあ、
ちょっと見てみましょう。
はい。
ヨッシーさん、昨日ラジオの番組拝聴しました。たくさんコメントありがとうございました。スケジュール多忙とは思いますが、メジャーにもっと近づいている証ですね。また球体博士としてノーベル賞を受賞できるようなレポートを続けてください取っちゃいますか。
そうですね、
取っちゃいますか。そして、ユージ副代表も、
はい、
学びを続けてください。
ありがとうございます。いつも学んでいただいております。
はい。これなんだ、けん玉の玉が、うん、なぜ丸い。昔クラッカーありましたね、カチカチって書いてあるんやけど、これなんだろう。
クラッカーなんだろう。
でも映画、
はい、
多分俺が持ってるアサラトかな。
あーっぽいですね、
民族楽器のアサラトかな。
はい、
うん、ありますね。今日のライブパフォーマンスもラクラの引き出しの一段ですから、もっともっと能力を高めてファンを楽しませてくださいね。とこれ 何かというと、
うん、
4月30日に、
はい、
国際ジャズデーっていうのがあって、
はい、
世界中でジャズをやってるんですけど、
うん、
で舞鶴でもその、ね、ライブジャズがありまして、
はい、
そこに僕はミュージシャンとして
で、ね、サッカーボールじゃなくて楽器を持ってったんですか。
そう、コンガとアサラトですね、
はい、
それこそカチカチこれも球体ですから。
ほんまですね、
うん、でやってて、まあ、確かに分かってはりますね。なんかいろんなことやってることが、
うん、
そういう感性が僕らのパフォーマンスにもつながってきますから。
そうですね、
確かに引き出しとなっております。さすが。また5月3日のラポールには5月2日から大阪に出張のため不参加なので、チャンセン食べて頑張ってください。チャンセンかっこチャンピオンせんべいか、
はい、
そういうことか。
そういうことだと思いました。今
チャンピオンせんべいもいただいたんですよ。また
あ、そうなんですか。
はい、で今回いただいたのがあのね、袋が黄色のナップサックみたいなシャカシャカのやつで、はい、そこに書いてあるのも、うん、球体の人たちなんですけど、
はい、
キャプテン翼たち
めちゃくちゃいいじゃないですか。
ちょっとね、あの小学生とかが学校に持っていきそうな感じのデザインをいただいて、
はい、なんとなく想像できました。
それを開けたら中に包みがあって、
うん、
で手紙も入ってて、
はあはあ、
ちなみにそういえばそのチャンピオンせんべい包んである紙が、はい、あの柄が全部丸やったな。それも
おー、めちゃくちゃ意識してくれてるじゃないですか。
意識してますね。ちなみにこのカネゴンさん、大阪あの万博行くっつってて。
あ、そうなんですね。
それこそ2025年に万博のね、うん、日本で開催されるので、
はい、
それに合わせたイベントをちょくちょく大阪万博記念公園でやってるらしくて、
うん、なるほどね。
それに行くんです。なんか大阪地元か家があるかなんか言ってた、
は
あ
は
あ、あれこの間東京って言ってなかったっけ。
確かに
ちょっと謎大きい、
いっぱい家があるんでしょうね。
謎大きいカネゴンさんは、
はい、
ね、今でもぜひ大阪万博の方も出てくださいねみたいなこと言ってたんで、
はあはあ、
ちょうどカネゴンさんと入れ替わりで、
うん、
ドバイ万博に行くのに出演に声をかけてくださった方がちょうど舞鶴来てくるんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、でこうご飯行くので、
うん、
なんかまた万博の動きがいろんなところであるのかもしれないですけども、
はい、
楽しみでございます、はい、さあそんなこんなで本日のテーマ移りましょうか、うん、本日のテーマは硬貨です。硬貨はあのお金の、
お金のってことですね、
はい、あれも丸いですからね。
確かに、
うん、
丸いですね。
カネゴンさんが、フジテレビの銀色の丸いのをつけましたけども、はい、僕らは平面的な丸さでいきましょうか。
はい、今回はそうしましょうか。
効果言うとどうですか、うん、何を思い浮かべます。
何を思い浮かべますか、まあ、1円5円10円、
うん、
50円100円500円
そうですね、
がまあ一番わかりやすく思い浮かべますね。
でなんかお金こう等価交換で使う以外に、
はい、
ちょっと遊びもなんか昔やってなかった、こうおはじきじゃないけどさ、こう指で置いてこう指でパンって弾いて、
はいはいはいはい、
コマのように回転させたりとか。
やりましたね。
あと韓国のイベントを呼んでもらった時に、
うん、
あれどこの国の遊びなんかちょっと分からんないけど、
はい、
それこそサッカーのゴールみたいに見立てて、うんうん、2つのコインを置いて、はい、その間をこう通すと。
あ、なんかありましたね。
で通したその先のが次のゴールになって永遠続けるんですけど、うんうん、それをね、ワールドワイドにやってきて、
はい、
確かイタリアのローラちゃんっていうフリースタイラーと、
はい、
イギリスのジョン・ファン・ワース、
もう両方世界チャンピオンじゃないですか。
そうと、JK、
はい、
JK で言うとなんか日本人が思うと女子高生と思うかもしれないですけど、はい、韓国の有名なフリースタイラーでジェオン・ノーンやったかな、う
ん、はい、なんか略記ですね、
うん、と陽介さんと僕が、
はい、
韓国でなんかそういう遊びをやってたんですけどまあそんな遊びも使えますが、
うん、
これなんで丸いんやろうと、
はい、
うん、どうです、どんな情報出てきました。
情報ですか。
副代表
あの調べたんですよ、
うん、
丸いとこに関してじゃないとこにちょっと行ってしまって、
お、
なんか僕が調べたやつによると、
うん、
なんか1円玉のデザインのやつのところにたどり着いて、
はいはい、
今ある1円玉はあの現在製造されてる貨幣の中で一番古くて昭和30年に発行された1円がスタートらしくて、
昭和30年、
はい、でその1円のデザインあるじゃないですか、あの1って書いてあるのと、うん、なんか若葉みたいなやつが、
若葉みたいな、
若葉というかあの木みたいなの書いてあるじゃないですか。あれって
ちゃんとじっくり見てないな、はい、そういえば
僕も見てなかったんですけど調べたら、
うん、
あ確かにこんなんやったなと思って、うん、で情報によるとあのデザインは一般公募で選ばれたらしいんですよ。
あ、そうなの。
はい、
じゃあそれこそ万博の話じゃないけどさ、あの
命の輝きくんですかね、
あの子たちもなんか一般じゃなかったっけ。
なんかそんなんやった気がしますね。
あ、そういう一般のデザインなんや。
結構そういうのがあるんですかね、
採用されたと。
はい、しかも表と裏でデザインは別の人が選ばれてるらしいです。
ほう、同じ人じゃないんだ、
はい、
なるほどね。でその表の人がさ、
はい、
裏のデザインも出しとったかもしれんけど、
はい、確かにね、
ちょっと裏はこれあれやけど表はあれやなみたいな選ばれ方なんかな。
あ、
逆でさ裏の人とかもさ、いやこの人の表使うんどうかなと思うけど裏はいいんだよなとか。
確かに作った人からしたらちょっと違うかもしれんって思うかもしれないですけど、もう見慣れた僕からしたら完璧にマッチしてますけどね、
うん、それか表は表裏は裏、一人一点しか募集できんとか、
うんうん、
そういうスタイルやったのかな。
確かにね。
デザインで思い出すのは、
はい、
俺レオナルド・ダ・ヴィンチが好きなんやけども、
はい、
こう本読んだりとか、
うん、
よくしとんやけども、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたヴィトルビウス的人体図って知ってる？
あの手が横とか斜め上にあるやつですか？
そうそうそうそう、はいはい、ね、それこそ、人間が重なってるんですよ、
うんうん、
直立して腕を伸ばしてるパターン、
はい、
そしてこうなんていうかな、ちょっと大の字っぽい形、
はい、で、あ、そうですね、
それも実は円と丸なのよ。あ、じゃあ円と丸は同じ、うん、円と四角なんよ。
あ、
実は四角の方がこう、
はい、
T みたいな感じで直立 してて、
あ、だから足がまっすぐで手が横でってことですね。
そう、
はあはあ、
でそっちの方がね、確か、どっちやったか、人間の性器、
はい、
が中心となってて、
はあは
あ、でもう一個重ねてるのが大の字なんやけど、はい、それはおへそが確か中心とされとって。
あ、なるほどね。
で完全に比率が完璧にマッチするの、丸と四角も。
すごいですね。
でももともとこれレオナルド・ダ・ヴィンチ発案じゃなくて、ウィトル・ウィウスっていうローマ帝国時代の建築家の人が考えたやつなんやけど、はい、それをこうどんどん芸術の域とかに昇華させたのがレオナルド・ダ・ヴィンチで、
分かりやすい絵に落としたんですかね。
そう、でその絵が採用されてるの、
うん、
ユーロのデザインに。
あ、そうなんですか、うん、
それ欲しい
ちょっとおしゃれですね。
そう、でちなみにこうヨーロッパはユーロ、どっちかな、表か後ろか忘れてないけど、
はい、
は 共通のデザインらしいんやけど、はあ、裏か表がその各国の人たち が決めていいっぽくて、
へえ、
でイタリアの1ユーロにはそのレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた図が採用されてるらしい、
はい、あ
公募ってよりかはもう昔の歴史的なものだけどさ、
なるほどね、なんかユーロって、うん、なんか EURO みたいななんかでかく書いてある記憶がありますね、
うんうん、
それしか覚えてないですね、
せやな、後ろもちゃんと見てない
ですね、
だから見たら見たでやっぱ面白いと思う、うん、そういう1円のデザインもあるし、
確かに
ユーロのデザインもあるし奥深いですよ、
確かに、これもう一個面白いのがあったんですよ、うん、
はい、
50円玉も面白くて、うん、1円と同様にこれもデザインが公募で選ばれたらしいんですけど、
そうなん、
はい、当時のそのデザインが選ばれた時の50円玉は穴開いてなかったらしくて、
うん、
100円玉と似とって見分けつかんかったらしいんですよ、
うーん、
でそういうこともあって穴開きになって、穴開きにしてからまた新しく公募で選んだやつが今の50円になってるみたいですよ、
はあはあはあ、あそれあれやんね、100円とか50円がこう、うんうん、四角にこう障害を持ってる方は手で触った時に違いが分かりづらいから
確かに
穴を開けたっていう説もあるらしくて、
なるほどね、
似てるらしいから、
確かに、なんかあの葉っぱみたいなやつがもう全部葉っぱみたいなの書いてあるんですけど、うん、
そうなのよね、だからいろいろ考えられてるし
細かいんですね、
昔俺5円玉集め取った時あってさ、
うわ分かるわ、なんか紐に垂らしてましたね、
そうそうそうそう、小学生の時にめちゃくちゃ連結させてネックレスみたいにしとって、
持っとったら
で俺一回坂道でこけて、
はい、
5円玉が散らばってでやめたんやけど、
それなんか言っとったな、
ちょっともう直すのもきつくてそれでやめたんやけど、集めてたわ、
記憶にありますもん、そのジャラジャラとったやつ
あとギザ銃とかもね、
あ
一時期集めとったんやけど、
集めてましたね、
でギザ銃も面白くて、うん、昔ギザ銃が一番高価な時代、
はい、
価値があった時代に、うん、最新の テクニック使おうぜってことで、
はい、
ギザギザをつけるのがもうすごかったらしいの
よ、まあ、難しいんでしょうね、確かに、
でそのギザギザをつけてた時代が7年間で、
うん、
だからその7年間しかないから、
うん、
こうコレクターの人は、
うん、
こうレアやからさ、うん、特に綺麗なやつとか欲しがるっていう傾向あるらしい、
確かに、
でそこからまあ、10円以外の価値がもっと高い価値が出てきたからなくなったらしいんやけどね、
う
ん、
なるほどね、
うん、まあデザインだけでも面白いですけども、
そうですね、
で結局この丸の話でいくと、うん、まあ、最後にまとめ的な感じになるかもしれないですけど、
はい、
ちょっと共通今までの球体と似てるのが、
うん、
丸いことで摩擦、
はいはいはい、
とかがこう起きづらいからまあいいんだよっていう、
あ
なんかこれもなんかサッカーボールとかビールの缶とかもそうやったもんね、落ちてきた時とか
計算されてるんですね、なんか
だからそれをこの球体芸術博士になることによっていろいろ知ることになってきたような気がしますね、
確かに、
はい、ということでお送りしてまいりました、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボールアーティストであるラクラシックの2人が世界中のありとあらゆる丸いものを探求しているラジオでした。それでは次の丸いものの世界でお会いしましょう。